聖書朗読、マルコの福音書8章31節から33節、第3版ですと81ページ、新改訳ですと83ページ、その後、ぶつかる2つの世界観という題で、広岡牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書をお読みいたします。マルコの福音書8章31節から33節。それからイエスは人の子を多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして、いさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。以上です。
改めましておはようございます。今日もご一緒に礼拝を捧げられることを主に感謝しております。先週はお祈りいただいていましたが、しもべ会役員会の研修会が、ありました。皆さんの祈りと支えの中でですね、とても充実した時間を持てたかなと思います。よく学んで、よく食べてですねお腹もいっぱいという感じでしたけれども、とても感謝な時でした。また皆さんにもいつかその学びの内容を分かち合えたらなと思っています。礼拝についての学びでした。で、今日は今お祈りいたしますけれども、その中でも取り上げた一つの御言葉を読んでですね、礼拝に関する御言葉を読んで牧会祈祷を捧げたいと思います。心合わせてお祈りをいたしましょう。黙示録の4章11節、主よ私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。次る一週間もあなたの御言葉の支えと導きの中で歩んでこれました。また私たちにはあなたが与えてくださった信仰の交わり、信仰の友も与えられて、悩むとき、迷うとき、また信仰について疑うとき、そのようなことさえ分かち合い、励まし合い、支え合う仲間がいること、その仲間によって支えられながらこうして礼拝に出られていること、その恵みを覚えて感謝をいたします。この交わりますます主が祝福してくださいますようにお願いをいたします。また神様、この御言葉にありますように、また役員会の学びでも取り上げましたように、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしいお方です。あなたこそ誠の神であり、礼拝されるにふさわしいお方です。私たちはともすると自分の満足を求めて礼拝を捧げ、何か自分に都合の良い言葉、自分にとっての励まし、それだけを追い求めてしまう弱さがあるかもしれません。しかし何よりもあなたは唯一のお方、創造主なる方、救い主なる方です。あなたは神だからこそ私たちが本当に礼拝すべきお方です。自分自身の自己満足や自己実現やそういうものを本当に脇に置いて、ただただ純粋な心であなたを礼拝することができますように、その素晴らしいあなたの皆を称える時としてくださいますようにお願いをいたします。神様、私たち日々のディボーション、聖書日課の時も祝福してください。 時に聖書に聞くこと、御言葉を開くことに何か心が進まない日もあるかもしれませんけれども、どうぞそれを定着させ御言葉の祝福を味わうことができるように、また御言葉によって成長していくことができますように導いてください。神様、また教会の財政をあなたが支えていてくださることを感謝いたします。どうぞ続けて必要を満たし、また各家庭の必要をも満たしてください。いろんな物価高の影響、戦争の影響などで私たちの生活においても悩んだり困ったりすることがありますけれども、しかしあなたが必要を満たしてくださるお方であることを信じ、日々あなたに期待して歩む私たちとしてください。神様、また3連休に世間はなっておりますけれども、どうぞ移動される方、久々に家族の交わり、友人との交わり、そのような時を過ごす方、それぞれの交わりを祝し、また事故や怪我などからもお守りください。特に今日は新札幌聖書教会においてイーサンフン先生の牧師就任式が執り行われようとしております。長きにわたるパク先生からの牧会を引き継がれます。その労を背負うことは本当に重いことかもしれませんけれども、主がそのことを成してくださいますようにどうぞお願いをいたします。また病のうちにある方々、困難のうちにある方々、兄弟姉妹、あなたが共にいて、恐れるな私が共にいると今日も語りかけてくださいますようにお願いをいたします。今からの御言葉の時、語るもの、聞かれるお一人お一人共に聖霊様が導いてくださって、あなたの御声をさやかに聞き取ることができますように、愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イギリスの、19世紀に活躍した、説教者チャールズ・スポルジョンという人がですね、イエス様の十字架について、驚きを持ってこのように語っています。罪のない神の御子が他人の罪のために苦しむとはどうしてあり得るのか、私には説明できない。そのように語っているんですね。またスプロールというアメリカの牧師もですね、こう語っている。もし私たちが何かに驚くべきだというなら、それは十字架です。私たちの驚きはまさに十字架に向けられるべきです。そのように語っています。私たち何度もですね、福音に触れている、その教えに触れていますけれどもですね、改めてイエス・キリストによる十字架は、本当に驚くべき、ありえない、信じがたい神様の御業であるということです。そしてイエス様のまな弟子であった12人の弟子たちも十字架の教えを初めて聞いたときにですね、ああ素晴らしい、イエス様素晴らしいとは言わなかったわけですね。彼らは初めてそれを聞いたときに、予告されたときに、とても受け入れることはできなかった。もうただ信じなかったっていうレベルじゃないんですね。もう受け入れられない。イエス様のそばにいた弟子たちですら、初めはそのようなリアクションだったということです。そこで今日はその出来事を見ながらですね、その出来事が教えていることを、共に学んでいきたいと思います。そして子どもたちへのクイズですが、1つ目、今日人の子という表現が出てきます。イエス様がご自分のことを人の子と言いましたが、この人の子という表現は旧約聖書のどの箇所から来ているものなのか、旧約聖書のどの箇所から来ているものなのか、どの箇所に記されているのか。そして2つ目に、イエス様が弟子たちを見ながら下がれサタンと言ったのはどうしてか。イエス様はなぜ弟子たちに対して下がれサタンとおっしゃったのか、その理由をですね、考えてほしいと思います。 それではご一緒に見ていきたいと思います。でまず、まあ、前半はですね、一つ目のポイントとして、イエス様の苦難と復活は神様の計画に基づくものであるということですね。イエス様の苦難と復活は神の計画に基づくものである。31節をお読みいたします。31節ですね。あ、じゃあご一緒に31節を読んでみましょうか。3、はい。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。まあ、前回の箇所を覚えていらっしゃるでしょうか。ペテロがいよいよ信仰告白に導かれた、まあ、30節です。あ、30節じゃないですね、29節ですね。イエス様が、あなた方は私を誰だと言いますかと質問したときに、ペテロがついにですね、あなたはキリストですと答えることができた。でそれに続いてイエス様は、やがてご自分が受けられる苦難と復活について弟子たちに教え始められた。それが今日の箇所ですね。いよいよ聖霊によって目が開かれて、キリストであることが分かった。まだおぼろげながらだけれども、そこまで来た。だからイエス様はここでいよいよですね、まあ、本丸である、ご自分の苦難と復活について教え始められた。信仰の目が開かれて、イエスはキリストであると理解した弟子たちに、ここから最も重要な教えを明らかにしていかれたわけですね。まあ、ですからこの8章の後半から、まあ、新しい訓練に弟子たちはこう入っていくわけです。でまず注目したい言葉は、3日後によみがえらなければならないとイエス様がおっしゃったんですね。3日後によみがえるとは言わなかったんです。そうではなくて、よみがえらなければならないとイエス様はおっしゃったんですね。なぜでしょうか。これはつまり、これからご自分に起こることは父なる神のご計画に基づくものであるということをはっきり意識しておられるということなんです。これから起こることは偶然の成り行きではないと、起こらなければならないことなんだと。なぜならば、それは神の計画に基づくものだから。なければならないという言葉は、そのことをはっきりイエス様が意識しておられる、それを明らかにしているわけです。そしてそのご計画は、人類に対する希望の約束として、旧約聖書にあらかじめ示されていたわけですね。イエス様はそれに基づいて、これからご自分が果たされる使命を明らかにしてゆかれるわけです。でまず、人の子という表現が出てきます。人の子、まあ、私たちも人の子です、もちろんね、人の子ですけれども、イエス様が人の子というのは、まあ、特別な意味があるわけです、この言葉には。でクイズの一つ目の答えでもありますが、これは旧約聖書の中のダニエル書の中に記されています。ダニエル書の中にこの言葉が記されているんですね。じゃあダニエル書には何て書いているのか、人の子について、7章の13節から14節、開かなくて結構です、私がですね、 お読みします。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。 ダニエル書7章の13節から14節、まあ、これは終わりの日の予言ですね。そしてここでダニエルは人の子と言っている。イエス様が今日人の子と言ったのと同じ言葉ですね。でその人の子のような方がダニエル書によれば天の雲と共に来て、この方に主権と栄誉と国が与えられた。まさに王であると。でそれは永遠の主権、その国は滅びることがない。でこれはユダヤ民族にとても大きな影響を与えた箇所の一つなんです。そして人の子という言葉は、まあ、この意味からですね、メシア的な人物を指す表現として理解されるようになりました。イエス様はまさにその言葉、人の子をですね、ご自分の称号として用いられたわけですね。ダニエル書の人の子という言葉を使ったということはですね、ご自分がまさにメシア的な人物だと、まあ、そのことを表しているわけです。しかしそれ以上にこの後に続く言葉が弟子たちに衝撃を与えるわけですね。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、宰相たち、立法学者たちに捨てられ殺される。いかがでしょうか。先ほどのダニエル書の人のことは別人のようですよね。それで弟子たちは混乱するわけです。しかし旧約聖書全体を見るならば、来たるべきメシアは苦しみを受けると、まあ様々な箇所で確かにこう示唆されている、まあ予告されているわけです。でゼカリア書の9章から14章には、まあ、このようなメシアの姿が描かれていますね。ゼカリア書、民に拒まれ打たれる、まあ、そういうメシアの姿がゼカリア書9章から14章に、まあ、繰り返し描かれているんです。そして最も鮮明なのはイザヤ書の53章、まあ、そこには人々に打たれ砕かれ、ついには命まで絶たれる、まあ、そういう神のしもべであるメシアの姿が描かれています。まあ、ですからイエス様は単にダニエル書だけを意識しているわけではなくてですね、同時にそれらの予言もご自分への神様の計画としてこう受け止めているわけです。しかしもちろん死で終わるのではない、蘇ることも神様のご計画の中心です。イエス様もここで蘇るとはっきりおっしゃっているわけですね。そしてこれについてもダビデが予言していたわけです。ダビデは詩篇16編10節の中でこう言っています。彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがない。彼、つまりメシアは黄泉に捨て置かれず、黄泉というのはまあなんて言うんでしょうね、こう、まあ、地獄というか、あの死者が行く場所ですけれども、黄泉に捨て置かれない、その体は朽ちて滅びることはないと。弟子たちを含むユダヤの民衆や指導者たちもこれらの予言の意味を理解できませんでした、まあ、しかしイエス様はご自分に対する神のご計画としてこれを受け止めておられたわけですね。聖書全体を貫く神様の救いの計画は、この聖書全体を貫いているその神様の救いの計画は、罪によって堕落し神様から離れた私たち人間を救いに導くこと、そして神様との交わりを回復するための計画です。神様はその計画を昔から用意されていたわけですね。でイエス様はその実現のために苦難と復活に向かって進んで行かれる。 それを弟子たちにお示しになる。ヨハネの福音書3章16節にはこのように記されています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。このヨハネの言葉はまさにイエス様において成就したわけですね。神の計画は世を愛されたゆえであると。私たちを愛するために罪に堕落した私たちを神様は放っておかれなかった。やむしろ救うために計画をし、イエス様によってそれを実現してくださった。それは御子を信じる者、つまりキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それを父なる神が計画し、御子なるイエス様は実行なさったという関係ですね。神様は計画し、御子なるイエス様は実行なさる。まあ、時々こう三位一体ってよく分かりにくいとかですね、イエス様も神様も別の神なんじゃないかとか、まあ、そうじゃないわけですね。三位一体の神のその働きの中で、父なる神が計画をし、御子なるキリストは実行した。まあ、霊である神様が十字架にかかることはできませんから、肉体を持って生まれたイエス様が実行してくださったわけですね。まあ、このようにイエス様は神の計画と受け止めてですね、それに従って歩んでいかれる。そしてそのことを、まあ、弟子たちに分かち合っていかれたわけですね。まあ、しかし、じゃあ弟子たちはどう反応したのか。まあ、今日がこれがですね、2つ目の今日のポイントですが、まあ、弟子たちの反応について見ていきたいと思います。イエス様がこのように計画を明らかにされた。じゃあ弟子たちはどう反応したのか。32節をお読みいたします。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。まずですね、イエスはこのことをはっきりと話されたとわざわざ書かれています。まあ、曖昧じゃなかったってことですね。もうはっきりとご自分が十字架にかかる、祭司長らに捨てられて裁かれる、そして蘇る、もうはっきりと語った。まあ、それは誤ったメシア像、メシアのイメージですね。まあ、特に彼らは政治的なリーダー、革命家というメシアを期待していましたから、まあ、そういう誤解をされたままでは困るわけですね。だからイエス様は苦難や処刑されることもはっきり語られたということです。誤解しないようにイエス様ははっきり語った。するとペテロがイエス様を脇にお連れした。そしていさめ始めた。まあ、どういう言葉を語ったかは書いていません。ただこのいさめるという言葉はですね、まあ、強い言葉です。叱責すると、まあ、叱りつけると訳すこともできる言葉ですね。ですからペテロの口調はかなり強いものだったでしょう。しかも自分の師であるイエス様をですね、脇にお連れしてっていう時点でものすごい失礼なわけなんですよね。自分が上に立って教えるみたいな、諭すみたいな、まあ、そういうことなんです。まあ、会社で部下がですね、社長ちょっととか言ってですね、脇にお連れするというのは、まあ、ちょっと普通ありえないわけですね。逆ならありますけれども、まあ、それ結構失礼なことなんです。あなたはキリストですと、そう告白したペテロも、人の子は殺されなければならないと、まあ、そう聞いた途端に分からなくなってしまったんです。どういうことですか。あなたはキリストではないんですか。やはり殺されるメシアなど彼らは全く考えていなかった。 政治的革命家としてのメシアを期待していたからです。また、人間的な情けとして、情としてですね、これまで慕い続けてきた方が苦しみを受けて殺されてしまうなんてことは受け入れがたい、そういう思いもあったと思います。複雑だったと思います。でさらにもう一つあえて言うならばですね、弟子たちにしてみればイエス様のもとで新しいユダヤ王国、新しい体制が始まっていくんだと、政治体制がですね、側近である私たち弟子は偉い地位に高い位につくことができるという、そういう野望も実は彼らの腹の中にはあったわけですね。実際福音書でそれが出てきますよね。イエス様の右の座につかせてくださいとかですね、弟子たちがこう言うわけですね。だから弟子たちは自分たちが偉い地位、高い地位につく、新しいユダヤの体制の中でメシアであるイエス様がですね、ユダヤを治めて、自分たちはなんか側近でですね、閣僚みたいな感じでこう雇われるんだと、そういう野望もあったわけです。それが没になってしまうわけですね。没になってしまう。いや下手をすれば、いや自分の命も危うくなる。そうですよね。イエス様が捨てられ殺されるならば自分たちの命も危うくなってしまう。いやそれはあってはならないんだと、それで何とかとどまってもらおうとペテロがいさめ始めたわけですね。弟子たちの誤ったメシア像を期待、あるいは野望と言いましたけれども、私たちもともするとイエス様に見当外れな期待を抱いてしまうということが、あるかもしれません。またこの弟子たちのようにですね、自分の野望や自己実現のためにイエス様やまた信仰を利用しようとする傾向は私たちのうちにないでしょうか。やっぱり弟子たちはですね、自分たちの思い描くメシアでいてほしかったわけです。そういう政治的革命家であってほしかったわけですね。あるいは自分たちもそれに乗っかって偉い、褒められたい、高い地位につきたい。でも翻って私たちも実は自分の野望や自己実現のために信仰を利用するという傾向はないだろうか。いや例えばですね、奉仕そのもの、奉仕するということはもちろん素晴らしいことですが、いつの間にか奉仕によって認められたい、感謝されたいという思いが中心になっていたら、奉仕はあるいは信仰はその人にとって自己実現のための道具になり下がっているということですよね。奉仕というのは本来そういうものではないですから、神様にお捧げするもの。それを何か自分が認められるため、感謝されたい、別に感謝されることが悪いことではないですが、それが自分の動機や中心になっているとすれば、私たちもある意味では弟子たちのようにですね、何かこう自分の野望のためにイエス様を利用したり信仰を利用しているということになるわけですよね。いやそれは牧師にとっても誘惑です。メッセージを語ってもですね、特に誰も何も言ってくれないなとかですね今日もうちょっと褒められてよかったんじゃないかなとかですね人間的な弱さは私ありますよね。もちろん感謝することは何度も言いますが、感謝し合うことは大事だと思うんですが、それが中心に来ているところずれていくわけです。するとイエス様は33節、ペテロを叱ってこのようにおっしゃった。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。 下がれサタン、これペテロに言ったわけですね。まあ、強烈な言葉ですよね。まあ、サタンというのはまあ悪魔と言ってもいいと思いますが、悪霊、下がれサタン。ついさっきあなたはキリストですと言ったペテロにですね、下がれサタン、まあ、一度聞いたら忘れないような言葉です。まあ、あるご婦人がですね、まあ、旦那さんに腹を立てて同じように下がれサタンと言ったそうですが、まあ、それはあまり真似しない方がいいですね。まあでもそれくらいこうインパクトが強い、まあ、私も言われないように頑張って気をつけたいと思いますけれど、下がれサタン、まあ、本当にインパクトがある強烈な言葉です。で、まあ、それはいいんですが、イエス様がまずペテロを叱ったとあります。イエスさんはやっぱりペテロを叱ったんですね。で、この叱るという言葉ですが、実は先ほどのペテロがイエス様をいさめた、まあ、いさめ始めたと全く同じ動詞なんです。まあ、同じ言葉が使われている。ギリシャ語の聖書で見ると、イエス様がペテロを叱ったこの叱るという言葉、ペテロがイエス様をいさめたという言葉、同じ言葉なんですね、ギリシャ語では。エピティマオという言葉がですね、どっちも同じ言葉が使われている。つまり言ってみれば、互いに叱り合ったっていうかですね、叱責合戦がこう繰り広げられたわけなんです。神の御国のその恵みの支配がどのように実現するかという話ですから、ここまで真剣なやり取りになるということですね。で、私たちはあんまりこう厳しく叱るとか、まあ、なるべくそれを避けようとしますけれども、イエス様の厳しさは弟子たちが神の恵みをしっかり受け取れるためのそういう厳しさ、愛ある叱責厳しさですね。ペテロを叱ったというのはもちろん厳しいですが、神の恵みをしっかり誤解せずに受け取ってほしい、ちゃんと受け取ってほしい、そういう愛ある厳しさであるということをですね、忘れないようにしたいと思います。そしてこの下がれサタンという厳しい叱責で、これはどういう意味なのか。ペテロ、お前の正体は悪魔なんだと、実はお前は悪魔なんだと、イエス様はそう言っているわけではないんです。ペテロ自身がサタンなんだと、そういう意味ではないんですね、この言葉は。確かに直接的にはペテロの発言に対してこう返しているわけですが、よく見てみると33節ですね、よく見てみるとイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われたというんですね。わざわざ振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロだけではなく弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。これはどういうことか、まあ、クイズの2つ目の答えですね。イエス様はなぜ振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って下がれサタンと言ったのか。つまりペテロだけではなくて、弟子たちの雰囲気、その全体の雰囲気のその背後にサタンの動きを見ておられるわけです。何か、まあ、ペテロは中心的でしたけれども、弟子たちを見ながらとありますから、弟子たちの雰囲気の中にですね、まあ、ペテロの思いがこう共有されているし、でそこにイエス様はサタンの動きを見ている、あるいはサタンの影響を見ている。それでイエス様は下がれサタンとおっしゃった。でさらにそれだけではない、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、これが問題なんだと、まあ、下がれサタンがインパクトが強すぎてですね、 その後の言葉がこうなかなか入ってこないということがあるかもしれない。ペテロもサタンかって言われて、その後の言葉がですね入ってこなかったかもしれませんが、私たちも下がれサタンは覚えている。だけどその後何と言ったかというとですね、ここが大事で、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これが問題の本質なんです。ペテロをはじめとする弟子たちは神様の立場ではなくて人間の立場で考えていたということです。神の視点ではなくて人間の視点からずっと考えていた。そしてそういう弟子たちの考えは一見もっともらしく見えるんです。そうですよね、メシアなる方が殺されることなどあってはならない。それは人間的に見ればごく自然な考え方だと思います。もっともらしい考え方です。でもだから危険なんですね。一見もっともらしい、ここにサタンのしたたかさがあるということですね。いや普通そうだよねとかですね、これが世の中の常識だよねとかですね、一見もっともらしいところにサタンはつけ込むわけですよね。いやもちろんもっともらしいこと全部がおかしいとか全部疑うべきだということではないんですが、サタンはしかしある種私たちが当たり前と思っていること、人間らしいこととかですね、人間の常識的なことを利用するんです。したたかさがあるんです。でももしそれで本当にイエス様が、いやペテロの言う通りだと、あなたの言うことはもっともだと、何の罪もない私が十字架にかけられるなんておかしい話だと、いやそうだ確かにそうだ、エルサレム行くのやめた、十字架復活やめたとですね、もしイエス様がその人間の常識あるいはサタンの働きかけに従うならば、救いの計画は実現しないわけですね。だからイエス様は、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、その問題の本質をあぶり出すわけです。神の視点と人間の視点は全く、ある意味全く別なんですね。もちろん交わることはありますけれども、神様が見えている世界と私たちが見えている世界は違うわけです。世界観がそこでぶつかり合うわけです。でも私たちもやっぱりですね、しばしばペテロと同じ過ちに陥ってしまうのではないでしょうか。神様の真理に対して目が開かれたと思ったら、次の瞬間には人間的な心遣いの虜となっていてですね、神の御心に逆らおうとしてしまう。御言葉の真理、イエス様が誰だか、ああ自分は分かっている、このことを教えられたと思った矢先にですね、何かこう人間的な気遣い、その価値観の虜になっている、そして神の御心に結果的に逆らっている、私たちもそういう弱さがあるのではないでしょうか。繰り返しますが、イエス様は、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているとおっしゃるわけです。これは今日の教会の課題であり、今日の私たちの課題であるということができるでしょう。人のことを思っているとありますけれども、まあ、例えばヒューマニズムという言葉がありますよね。ヒューマニズム、まあ、現代の教会はヒューマニズムの考えに流されやすい傾向があるのではないでしょうか。で、ヒューマニズムというのは一言で言うと、人間の価値や人間の尊厳を大切にしようと重んじる考え方です。それがヒューマニズムですね。人間のには価値ある、尊厳がある。いやそれは素晴らしい考え方じゃないですか。素晴らしい 教えじゃないですかと。いや、もちろんそうなんです。だからでもその危うさに私たちは気づきにくいわけですね。なぜヒューマニズムが問題かというと、私たちクリスチャンにとってですね、教会にとっていつの間にか神様よりも人間を中心に据える誤った考え方、姿勢が広まってしまう恐れがあるわけですね。もちろん人間の尊厳は大事であると、人間の価値は大事であると。でも私たちクリスチャンにとってのヒューマニズムはちょっと違うわけです。それは神様中心に考えなければいけないわけですね。まず何よりも神様を中心にする。で、神様によって私たちは自分の価値や尊厳というものを見出していくことができるわけですね。先に人間中心であってはいけないんです。具体的にはですね、そのヒューマニズムが、この世的なヒューマニズムが教会にはびこるならば、かわいそうだから罪を指摘しないとか、傷つけたくないから悔い改めを求めないとか、波風立てたくないから教会として牧師としてもノータッチですとかですね、いや、愛は受け入れることだから戒めるのは愛ではない。で、これらは一見すると優しさのようですが、聖書的な愛ではないんですね。でも教会はこういうヒューマニズムに陥ってしまうことがある。まさにイエス様がおっしゃるように、神のことを思わないで人のことを思っているということが私たちにおいても起こりやすいんだということをですね、まあ、よく自覚しておきたいと思うんです。ある教会で結婚している男性の信徒がですね、妻以外の女性と関係を持った、まあ、そういう問題が起こった、まあ、いわゆる不倫ですよね。で、牧師はその男性信徒と面談を重ねて、不倫関係を解消しなさいと、そして悔い改めをしなさい、また妻への謝罪、まあ、そうした指導を行った。また牧師は長期間カウンセリングもその男性に行ったんだそうです。まあ、結局その男性に対しては教会員資格の停止という処分が下されたそうですね。まあ、それでもある時その男性は、まあ、その教会員資格が停止しているさなかにですね、男性は牧師に電話をよこしてこう言ったそうです。いや、自分が罪を正当化しようとしていたことがよく分かりましたとその男性は言ったそうですね。牧師とのカウンセリングを通して、もちろん御言葉の教えを通して、まあ、自分が悪いことをしているという自覚もある。で、さらにはもっとですね、いや、自分はその罪を正当化しようとしていたことも分かりました、まあ、何かですね、妻がこうだから自分はこうしたんだとかですね、まあ、おそらくそういう言い訳をしながら正当化する自分っていうのがいたわけですね。でもそれを、そこもまた自分の罪だったということを彼は自覚したわけなんですね。まあ、そして1年の期間を経て教会員資格が回復された。また教会員の前でも悔い改めの表明をまあしたそうです。で、牧師は後にこう言っているんですね。もしもかわいそうだからだと、かわいそうだからと曖昧にしていたら、彼は自分の罪の重さや神様の許しの恵みを今のようには理解していなかったでしょう。まあ、そのように牧師は振り返ったわけですね。まあ、ですから、そういう罪が犯されている。教会としてそれをちゃんと指摘する。で、それは確かに人間的にはかわいそう、情的にはかわいそうなことに見えるかもしれません。でも、人のことを思わずにですね、神のことを思う、 神のことを思って対処していくときに、なされるべき真の悔い改めがしっかりとなされていって、その男性は妻との関係を修復してですね、また教会に戻ってくることができた。そのようにまた教会生活をですね、回復することができた、信仰を回復することができたわけですね。ですから本当にイエス様がおっしゃっていることは真実で、私たちは自分の思いとか人間的な考え常識ではなくて、神の御心に立つべきだと、人のこと以上にですね、神のことを思うべきであると、まあ、そのようにイエス様は私たちに語っておられるわけです。このようにイエス様は弟子たちの問題を明らかになさった。あなた方は神のことを思わないで人のことを思っている。私たちはどうでしょうか。一見もっともらしく思える考え方でも、場合によっては本当にそれが神の御心に沿っているのか、よく吟味する必要があるということです。まあ、そういう知恵、賢さ、信仰が私たちには必要ですね。神の心を神の心を私自身の心にしていく。だからこそ御言葉に聞くことが大事だし、礼拝が大事だし、交わりが大事なわけですね。そして神の御心がどれほど優れたものであるか、私たちの理解を超えてどれほど素晴らしいものであるかは、まさに十字架の恵みがそれを明らかにしているわけです。ペテロも他の弟子たちもここであれほどイエス様に反対した。しかし後に十字架と復活の恵みに預かった時に、彼らはですね、いや人間の知恵には限界がある、自分たちは愚かだった、そして神の御心はそれをはるかに超えて奥深い素晴らしいものであることを、弟子たちはやがて十字架と復活を通して知っていくわけですね。ああ、人間の考えは本当に神の、その人間の考えは全く及びがつかないところにですね、神の御心があるんだと、そこに従っていくときに、本当に神様が与えようとしてくださっている恵み祝福が得られていくんだと。神様は私たちに人のこと、自分の思いよりも神の御心を優先して生きることを願い求めておられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは神様のご計画に従って十字架の道へと進まれました。しかしそれは私たち人間の考え常識からすると驚くべきこと、ありえないようなことからでした。神であるお方が、全く罪のないその御子であるお方が、私たちの罪のために苦しまれ、殺されてしまう。そしてその神様の計画の大きさゆえに、ペテロや弟子たちはそのことを理解せず、それに反対をしました。しかしイエス様はそこにサタンの働きがあること、神のことを思わずに人のことを思っていると、問題の本質を明らかになさいました。そして御言葉は今朝同じようにこの教会、私たちにも語りかけています。私たちは時にあなたの御心よりも自分の情であるとか感情であるとか自分の考えであるとか意思であるとか、あるいはこの世の知恵常識というもの、あるいは隣の人が言っているから、そうしたものに心を奪われてしまい、そこにサタンの働きがあることにも気がつかず、あなたの御心を損なってしまう弱さがあるものです。今朝その弱さをはっきりと示されました。 私たちはこの御言葉を受け止めながら、神の御心を優先して生きるものとなることができるように、そこにこそ神の恵みが豊かに示されていて、そこにこそ私たちへの祝福が豊かに注がれるということ、まあ、そのことを共に覚えながら、あなたの御心にかなう一週間を私たちに送らせてくださいますようにお願いをいたします。感謝を持って愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。